さて、今回は龍神慶先生の漫画ザオサガですね。序盤の第1話から第4話までの概要資料を一緒に深く見ていきたいと思います。
はい。少年ジャンププラスで連載されて、ジャンプルーキーのランキング1位も取った話題作ですよね。熱血バトルもの。
そうなんです。で、この資料をもとに主人公の磯部太一郎、彼の物語がどう動き出すのか、そのあたりを掘り下げていきましょうか。
ええ。太一郎は物語が始まった時にはまだ11歳で、力がないっていう理由で、家族からはまあ一族の恥さらしいなんて言われて、ほとんど家から出てもらえない。
かなり閉鎖的な環境ですよね。
そうですね。でもこの最初の4話で彼の世界がガラッと変わるんですよね。
まず第1話ですけど、家族からの生まれてはいけなかったっていう言葉、いやこれは重い。
ええ、かなり強烈な言葉ですね。
これが直接のきっかけで家を飛び出すわけですね。彼のこう自分さらしの旅の始まりというか。
そうですね。で、初めて外に出たらいきなり魔物に襲われそうになって。
危ない。
そこを魔物狩りのマイロ・ボケリーっていう人物に助けられるんです。
おお、運命的な出会い。
ええ、彼にとっては初めて自分を認めてくれる、まあ師匠みたいな存在になるわけです。
なるほど。
それで数ヶ月間基礎訓練を受けて、マイロから約束の証だとか言って、なんかコインみたいなものをもらうんですけど。
ふむふむ。
ある日マイロが突然いなくなっちゃうんですよ。
理由もなく。
ええ、理由は描かれてないですね。それで場面が飛んで6年後、17歳になった太一郎が外の世界への憧れとマイロとの再会をずっと願い続けてるっていうところで1話が終わります。
切ない終わり方ですね。で、第2話、血と葡萄酒。今度は視点が磯部家の方に移るんですね。
そうなんです。家長の良一と、あと岡崎っていう人物が五階の会議に向かうところから始まります。
五家っていうのはこの地域をうじじってる有力な5つの一族でしたっけ。
そうです。その道中で他の家とのなんか政治的な緊張感みたいなものが描かれますね。熱くなったら負けざらなんてセリフもあって。
なんか腹の探り合いみたいな感じですかね。
でしょうね。会議でも独立宣伝の動きとか、死刑囚が脱獄したとか、結構きな臭い話が出てる。
そんな中、太一郎は兄の流星と任務に出るんですね。森の任務。
はい。でもそこで格上の上級悪霊っていうのに遭遇しちゃって、太一郎、ちょっと無謀にも戦いを挑んじゃうんです。
まだ力不足なのに。
そうなんです。結局、長兄の甲斐に助けられるんですけど、命令無視だってことで、兄の流星からものすごい暴力を受ける。
うわぁ。家族内の力関係がすごく歪んでる感じがしますね。
ええ、かなり露骨に描かれてます。その後、姉の浅井に慰められるシーンがあるんですが。
これ資料にありましたね。ちょっと彼女が全裸だったっていう記述が。
そうなんですよ。これがなんというか単なる気候なのか、それとも磯部家のこう異常な閉鎖性みたいなものを表しているのか。
ちょっと引っかかりますよね、この描写は。
ええ。で、その浅井から今度開かれる五家の宴でウェイターをしないかって提案されるんです。
ほう。
太一郎はそれを引き受けるんですけど、どうやらその宴で太一郎を狙ってる誘拐犯がいるらしいっていう不穏な匂わせがあって2話が終わります。
なるほど。新たな危険の予兆ですか。そして第3話、軍楽隊、いよいよ遠投当日。
ええ、誘拐犯が作戦開始ですね。まず外部から能力を使って会場を破壊。
この世界の異能の力、能力ですね。
はい。で、内部には毒ガスをまいて大混乱に陥るんです。
うわ、派手な襲撃。
その混乱の中、ウェイターをしてと太一郎が誘拐犯2人と戦うことになる。
でもやっぱりまだ力及ばずで、リンボーっていう相手に負けて連れ去られてしまうんです。
結局誘拐されちゃうんですね。彼の無力さがまた。
そうですね。五鬼同士の政治的な駆け引きとか大きな話がある一方で、太一郎個人がこう直接的な暴力のターゲットになっているのがポイントですね。
確かに。
で、太一郎が連れ去られた後、別の誘拐犯、ルビーとロジーっていうのが会場から逃げようとするところに。
そこに？
瓦礫の中から長兄の海が現れるんです。
おー、満を持って登場という感じですね。
ええ、ここでガラッと場の空気が変わりますね。
それで第4話、深い袋につながるわけですね。これはもう海の独壇場というか。
まさに。まず能力で抵抗しようとしたロジーを、海が自身の能力、黒符破壊の悪魔。でも一瞬で。
一瞬で殺害ですか。
はい。何の躊躇もない。彼の力のなんか 規格外な感じと冷徹さがすごいですね。
いやはや。
で、もう一人のルビーから情報を聞き出そうとするんですけど、なんか下半身を切断したりして、
ひえ。
命乞いするんですけど、それも完全に無視して頭を踏みつぶして殺害。
うわ、容赦ない。
これは弟を助けるためだけじゃないような気もしますね。
ええ、そう思います。なんか磯部家の威信とかそういうものに対する脅威は徹底的に排除するっていう粛清に近い感じがしますね。
なるほど。
さらに別の場所にいたスキンヘッドの誘拐犯シャビエルっていうのも追っていって、これも能力で殺害。ここで4話が終わります。
はあ、すごい展開ですね。わずか4話で太一郎が家を飛び出して師匠と出会って別れて、
ええ、
家族の中では兄からの暴力があったり、ちょっと奇妙な姉がいたり、そして冷酷な長兄がいて、
複雑ですよね。で、結局よくわからない組織に誘拐されてしまう。太一郎自身の意思とはなんかもう関係なく、どんどん大きな力に翻弄されてる感じがします。
そうですね。それと同時に磯部が関わる五家の政治的な背景とか、長兄海のあの圧倒的な戦闘力と、まあ非情さ、それがはっきり描かれました。
太一郎の無力さと彼を取り巻く世界の過酷さ、その対比がすごいですね。
本当に。
この序盤を読んでみて、あなたとしては特にどのあたりが気になりましたか？
いろいろありますけど、やっぱり太一郎が家族の中では恥さらしなのに、外の世界からはなんか重要な存在として狙われてるっていう、そのギャップですかね。
ああ、それ私もすごく気になります。その矛盾というか。
一族の中での価値と外から見た価値が全然違う。そして彼を回るためなのか、まあ結果的にそうなってる会のあの容赦のないやり方
ですよね。
この状況って太一郎がこれから一族の中でどういう役割を担っていくのか、あるいはなんか駒としてどういう意味を持ってくるのか、すごく考えさせられます。
確かに彼が誘拐されたことで、この複雑な関係性が一体どう動いていくんでしょうね。続きが気になりますね。